あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今日は日本が最高の国である理由についてお話したいと思います。5つぐらいお話していきたいと思いますので、ぜひ楽しんでください。今ですね、世界をずっと回ってます。今年は世界なんと3回一周することになりそうです。1回目の世界一周から帰ってきて、まあ来月はまたバリに行ったりとかするんですけど、また7月からヘルシンキに行くんですね。これデジャブっていうか、この間も行ったなみたいな感じなんですけど、フィンランドのヘルシンキからエストニアに入って、そこから多分ロンドン、そしてニューヨーク、それからまあ南アメリカとか行って、オーストラリアかどうかわかりませんけど、日本に帰ってきます。そして3回目はまた秋に行くんですけど、また今度ヘルシンキに飛んで、そして同じように今度はクロアチアとかギリシャとかそういったところを飛んでいきます。で、12月も今度ギリシャの大きなイベントに呼ばれているので、これもですね、まあ今行こうかなというふうに思っているので、今年は4回 ?5 回ヨーロッパに行くことになりそうです。まあそんな世界をですね、ずっと旅している本田健からですね、日本は素晴らしいよっていうことをお伝えしたいと思いますが、その理由について個別にお話していきたいと思います。まず1番目。僕は日本に帰って一番はーってなるのは、日本って綺麗だな、清潔だなっていうとこですね。一番最初に感動するのは成田とか羽田に帰ってきて、もうフロアが綺麗、そしてトイレがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。冗談でね、アメリカ人が、これはね、アメリカ人の YouTuber だから僕は言ってるんじゃないですよ。アメリカの YouTuber の人が、日本のトイレはアメリカの手術室並みに綺麗だとかっていうふうなことを言ってて、物議を醸したそうなんですけど、マジで僕もそう思います。アメリカのトイレとか本当にちょっと申し訳ないけど、カバンが置けないぐらい、だから悲しいかな、リュックを背負ったままで便器に座ったりするような感じのこともあるぐらい、カバンがとにかく置けない。まあそれに比べて日本はカバンを置いてもいいですし、なんか汚いものがいっぱい落ちてるってことも全然ないので、本当にね、日本に帰ってきて、あーって心がすがすがしい気持ちになります。まあそういう意味では、日本に帰ってきて、すごいなと思うのは、この街が綺麗、そして清潔っていうことですね。これが一番目です。そして、二番目。人が信じられるってことですね。これはね、本当にアフリカとかそういうふうなところを回って思うのは、もう別にアフリカの人たちが悪い人たちだってわけじゃないんですが、例えばスペインなんかでもそうなんですけど、そのスリとか、そんな人が多すぎて、なんかね、この人悪い人じゃないか、あの人悪い人じゃないかっていうふうに、ちょっとなんか僕の目つきも絶対悪くなってると思います。でも日本だと、例えばスタバに行ってパソコン置いてて、まあさすがに財布はちょっと置くのは最近ちょっとドキドキするかもしれませんが、まあそうは言ってもカバンを置いて中に財布なんかも置いて帰トイレ行って帰ってきても別になんてことないですよね。それは取られたって人の話を聞いたことがありません。まあそういう意味ではどんな人でも信じられる、基本的にね。それは本当に安心感ありますよね。例えばカバン見といてくださいって言ってもいいかもしれないし、例えば本当に財布が寝なくなったらすいません、ちょっとお金貸してもらえませんかっていうのを言っても、日本の人だったらなんか貸してくれそう。そういう意味では、なんかこう、海外だったら絶対無理だと思いますけど、まあ日本は基本的にはなんか誰かに全く知らない人に話しかけたとしても、そんなにそこまで変な人はいないというか、まあ多少ね、ちょっと変な人いると思いますけど、一般的にあんまり変な人に出会う遭遇率、これはね、すごい少ないと思います。また後で防犯とかって話をしますけど、海外とは全然違うとこですね。まあそういう意味で、一般的にこの人に対する安心感、これはその話しかけなかったとしてもすごくある感じがします。さあ、そして3番目ですね、安全という話をしたいと思います。安全っていうのは、例えば水の安全ですね。水は普通に蛇口から出て、そして普通に飲んでも、まあ多少ねカルキとか入ってるかもしれませんけど、基本的に飲んだら次の日下痢でも立ち上がれない、これあんまりないんじゃないでしょうか。まあそういう意味ではずっと飲んでたら健康にどうなのかはともかく、でもそれを飲んだらもう次の日から脱水症状になるってことはないことを考えると比較的安全なのではないでしょうか。まあインドとか東南アジアの一部の国、あるいは一部のエリアでは蛇口から出た水をでですね、歯磨きしたら次の日アウトっていうことはよく聞きます。あとは氷、水道水から作った氷が入っているコーラとか、ミネラルウォーターとか飲んでしまうと、もうそれで一発アウトになるってことも よく聞きますよね。僕の友達でインドで2週間ぐらいいた人は3回お腹下してダウンしたって人がいましたけども、まあそういった意味で水の安全、これはね、日本にいたらほとんど考えないと思いますが、ホテルでミネラルウォーターで歯磨きをしなくてもいい。これだけでもね、随分ストレスは少なくなりますね。まあそういう意味では水の安全っていうのがあります。もう一つ、多分これは世界をずっと回ってなければわからないと思いますけど、日本は東京も含めて空気がきれい。だから日本に帰ってきたらもう、こう、っていう形でも、どれだけ息を吸っても、なんかそんな悪い感じがしない。でも、例えばニューデリーとか、あるいはメキシコシティとか、まあ、最近行ってませんけど、上海とか北京とか、そういうところの一部のエリアですね。もうなんか息を吸ったらなんか肺にね、なんか悪いものがいっぱいなんか詰まってんじゃないかと思う感じだから、やっぱりマスクしたりとか、しなくちゃいけない。ホーチミンのバイクがいっぱい通ってるとことかね。やっぱりコロナとかなくなってもマスクした方がなんか肺に良さそうな。あるいはね、僕いつも思うんですけど、鼻にね、空気清浄機能のあるなんか鼻栓みたいなやつ入れたいなと思うところがあります。なのでこの空気の安全っていうのも実は多くの日本人の人は知らないんじゃないかなと思います。僕の中国の友達とか、まあ、韓国の友達なんかもそうなんですけど、東京来て何が違うって言ったら、もう空気がね、吸い放題。もう肺が喜ぶっていうことをよく聞きます。なので、この空気の安全、これは多くの日本人の人たちが、まあ、多分考えてもいないんじゃないかと思います。そしてもちろん安全の3番目は、犯罪ですよね。この犯罪に巻き込まれる可能性が少ない。これはね、本当に安心感ありますよね。そのアメリカで最近トレンドなのは、黒人の若い子が確かティーネイジャーだったと思いますけど、妹さんを迎えに行くかなんかで、その間違ったところをピンポン押しちゃったんですよ。それで銃で撃たれて、で、そしてその銃で撃った方は無罪になったっていうので、大炎上というかしたんですよね。で、日本で考えてみてください。例えば誰かがね、間違えて知らない人がピンポン押して、その人を包丁で刺して、その人が死んでしまったら、もう絶対犯罪ですよね。けれども、アメリカでは知らない人が自分の家に入ってきて撃ち殺した。これはね、比較的無罪判決が出てるんですよ。まあそういうことから考えたらそういう危なさがあります。あとは、その警察に対してのね、対処の仕方。例えば高速、あるいはその一般道でも警察の車が後ろにつけてきて。そして警察が来たら、もう絶対間違ってもポケットで慌てて免許証があるからっていうふうに手を入れてはいけません。まず手を、このダッシュボードのところにつけるとか、あるいは手を出すとか。まあそういうふうな感じのことをしたりとか、もういきなり引きずり出されて、そしてもう這いつくばってみたいな感じのことをする。そういうふうな感じのことをしないと撃たれる可能性めっちゃあります。まあそういうことなんか僕は知ってますけど、多くの日本人の人たちは多分知らないんじゃないでしょうか。これはアメリカだけじゃなくてヨーロッパの一部の国でもそうですし、中東とか、そういう他の国でもそういう危険性っていうのがありますよね。ゲリラがいるとかね。まあそういうのはちょっとやや例外的にしても、まあその外務省がこの国に行ってはいけませんよっていうふうな、そういう推奨が出ていない国であっても、やはりですね、この安全に関しては日本の10倍ぐらい意識しとかないといけないんじゃないかなと思います。でこの間もフェニックスでヘイハウスという出版社の主催で僕イベントで呼ばれて講演してきたんですけど、まあその時にね、思ったのは、レストランでご飯食べたんですけど、なんか変な形でこう、ぼーっとしてて、まあ明らかに麻薬のその中毒者、患者みたいな人がゾンビみたいなの歩いてくるんですよ。なんか僕ずっとゾンビの映画見てた時期があったから、なんかそういう人が来たら、ああ、ゾンビかもしれないっていつもアメリカの駐車場とかで思うんですけど、まあそういうなんか麻薬のでやられたような人たちが来て、でその人がね、別に手ぶらだったら安心なんですけど、なんか持ってたりとか、ポケット手突っ込んでたら銃を持ってるかもしれないっていうのは日本なんて絶対考えませんけど、海外だとそれを考えておく必要があると思います。でこの間、南アフリカに講演依頼されまして、そして、その主催者の人と話してたんですね。南アフリカっていうのは今もう危ないっていうふうにいろんな人たちに言われてるので、南アフリカって危ないんじゃないのって聞いたんですよ。そうしたら、主催者の人が何て言ったかって言ったら、ケン大丈夫、ボディーガードをつけるからって言われたんですよ。もうそれではしばらく行くのやめようと思ったんですけど、僕らの感覚からしたら、ボディーガードをつけるっていうことはめっちゃ危ないと思いませんか？けども、その人たちの感覚だと、ボディーガードつけるからとりあえず大丈夫だ、みたいな感覚なんですよね。で僕は、向こうは安心してもらおうと思って、大丈夫大丈夫、ケン、ボディーガードつけるからって言ってくれたんだけど、僕は逆に心配になって、じゃあちょっとしばらく行くのやめようかなっていうふうに 思いました。まあそういう意味では日本は本当に安全だっていうふうに思います。道端歩いてても誰かに刺されたり撃たれたりってことを心配する人は多分ほとんどいないんじゃないかなというふうに思います。僕の友人でニューヨークにですね、出張行った日本人が3人でご飯食べてたんですって。で、いいレストランだったんですけど、そのウェイターの人がこのでかい銀のね、そのお皿をドンと落としたそうなんです。そうしたらバーンって音が鳴って、で、そして、あ、うるさっと思ったら、一瞬にしてレストラン中の人たちがテーブルの下に潜ったんですよ。で、え、なになにと思ったら、みんな銃でね、誰かがこう銃撃したと思って、めっちゃ早かったそうです。でも、日本から来た出張3人組ってのご飯食べてて、なんか一瞬でみんな潜ってて、お、俺たち何みたいな形で戸惑ったそうなんですけど、まあそういうふうな感じのことも日本だとないですよね。まあそういうふうな感じのが今世界で常識になってるよっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。そして次にセーフティーネットっていう話もしたいと思います。このセーフティーネットってあんまり日本の人たちに感覚ないかもしれませんが、具体的には生活保護と、それから医療保険ですよね。医療保険って言っても最近は3割負担で高くなったっていうふうに思うかもしれませんが、まあ皆さんもアメリカなんかの話は聞いたり YouTube で見たりとかしてるかもしれませんが、ちょっとですね、病院にかかっても200万とか300万とかかかります。歯医者さんとか直してもあっという間に13万とかかかるんですよね。で、それは保険がある人でもそうなんですよ。で、保険料も一月10万とかするんですよ。なんですけど、まあそれだけ払ったってまた追加で500ドルとか1000ドルとか5万とかね、10万とか、そういうふうに払わされるわけですよ。そういう意味では、アメリカ人の中間層より下の人たち、この人たちはちょっとした風邪とか、ちょっとお腹が痛いとか、相当具合が悪くなっても病院には行きません。なので、もう本当に自然死で癌がね、その手遅れになるぐらいに広がったりだとかして、ようやく病院に行くか、もうそれでも病院に行かないっていうぐらい病院にかからない人たちがいるんですよね。日本は老人がですね、病院の待合室で社交場みたいにしてるっていうぐらい病院は安いんですよ。まあそういう意味では、その治療費も安いし、医療保険が充実しているので、お腹が痛いから病院に行けないとか、あるいは具合が悪いから病院に行けない、こういう感覚の人は相当少ないんじゃないかと思います。もう一つは、生活保護とかそういうのですよね。これは、例えば韓国だと、今、年金がですね、60歳とか65歳になっても2万とか、3万とかしかもらえないんですよ。それだと生活できませんよね。そして、韓国なんかだったと、大体定年みたいなのが40とか45ぐらいで来るわけですよ。まあ、そうするとですね、その後、年金が出ても生活できないわけですから、人生後半戦考えなくちゃいけないということになります。まあ、日本だと終身雇用制が多くの大企業でありますし、そして企業年金もあるし、生活保護もあるし、そしてそんなに物価も高くない。まあ、こういう意味ではね、日本は本当に僕は素晴らしい国だなっていうふうに思います。あと最後に、人がですね、すごく礼儀正しい、そしてソフトだっていうのも最後に付け加えたいと思います。日本に帰ってきて思うのは、人の当たりが優しい、そして言い方、それから言葉遣い、外国の人はそれはわからないと思いますけど、でもエネルギーで外国の人もわかるのではないでしょうか。日本に帰ってきてすごく感じるのは、お水をちょっと出すとき、これも例えばガーンって出さずに、ちょっとゆっくりして、カタっていうぐらいじゃないですか。海外だとバーンと置いたりだとか、下手したらなんかパーンと滑らすようにして置くので、なんか水がね、3分の1くらいこぼれたりするんですよ。まあそれでも総理とかごめんなさいとか全くなしですよ。まあそういうのに比べたら、もう日本人はちゃんと置いてくださる。そして何がご入り用ですかとかっていうふうに言ってくれた。あとか、海外はだいたい水も出してくれないですからね。まあそういう意味では、そういうふうなのもそうですし、電車でドンと当たったりだとかっていうのは平気でする国もあります。まあそれはどこかともかく誰かに対して謝らないっていう国はめちゃめちゃあります。まあそういう意味では日本は人当たりが優しいし、そして基本的に礼儀正しい人たちが多いと思います。まあそういう意味で今世界中の YouTuber がですね、日本を絶賛してるわけですが、僕も日本って本当に素晴らしいなっていうふうに思いますね。この日本のいいことに関してはまたちょっと特集してお話したいと思いますが、とにかく僕は日本は世界最高の国の一つだと思います。あまり日本人がね、言うとちょっとやらしいというか感じがしますが、でもね、世界中回ってこんなにいい国はないと思います。日本はオワコンだとか、そういったことを言う人いると思いますけど、僕は全然そう思いません。日本はこれから 経済的ないろんな大変な状態から最も最初に立ち直る国になると思いますし、そしてより秩序も維持できると思います。他の国では暴動みたいな感じのことが起きるかもしれませんが、日本は多分それは大丈夫だと思います。なので、これを海外でご覧になっている皆さんは、そういう時にはですね、一旦日本に帰ってくることを僕はお勧めしたいと思います。日本は本当に素晴らしい。これをね、日本にお住まいで日本語で生活されている皆さん、もう一度、あ、そうなのかっていうのを考えていただけたら嬉しいです。ぜひ日本にいる幸せをかみしめましょう。さて、ハッピーマネーワークですが、まあ、せっかくですから、日本のどこが素晴らしい、思うのか、あるいは日本で誇らしいこと、あるいは海外に行って日本に帰ってきていいなって思うような感じのことを日本人で自画自賛しましょうか。そしてこれをご覧になっている海外にお住まいの方、あるいは日本人以外の方もぜひ日本の素晴らしいところ書いていただきたいと思います。ハッピーマネーワークですから基本的に楽しいこと書いてくださいね。まあ日本人ってね、すごく面白いんですけど、自分に対してめちゃくちゃ批判的なんですよ。これね、フィンランドの人たちなんかもそうなんですよ。北欧の日本人って言われてるそうなんですけど、何かあるとね、すぐ、いや、フィンランドはダメだからとかって、自分の国をすごくディスるんですよ。これはフィンランド人と日本人めっちゃそっくり。まあ、そういう意味では、ぜひ日本をディスらずに、日本の素晴らしいところをハッピーマネーの一環として、ワークとしてですね、ぜひ私は日本のこういうところが好きです、みたいなことを書きましょう。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。